大変なんだそうですね。こうビニールハウスの換気をするのに上げたり下ろしたり上げたり下ろしたりって、
ビニールハウスの数がたくさんありますので、はい、やはりそれをですね、こう回りながら、朝回りながらこうビニールを上げる、また夕方になると下げるというような作業は結構大変な作業だと思いますね。
いつ頃そういうものに着目をして研究を始められたんですか？
もうですね、3年くらい前に、はい、なりますけれども、まずその MHA というその温度差をですね、利用して、そこからその何か動かす動力を取り出すという、はい、そういう装置がですね、まあ、かなり前からそういったアイデアはあったんですけども、そういったものを函館地区でですね、何かに役立てようという研究会が発足したんですね。はい、それでじゃあ何に役立てようかということで、周りをこうあちこちいっぱい見てですね、まず一つはそのビニールハウスの窓開閉、これは使えるんじゃないかということで、始めました。まあ農家さんのお話なども聞きながらですね、スタートしたわけなんです。
具体的にはその、40何度にもなるその熱をどういうふうにその窓の開け閉めの、こう、エネルギー、そういう動力に変えていくわけです
ね。ですね、こう、容器をイメージしてもらいたいんですけども、はい、なんかちっちゃい、こう、密閉容器があってですね、はい、その中に水素吸蔵合金っていうですね、はい、金属が入ってるんですよ。はい、これ粉なんですけども。で、その空いた空間をですね、水素で充満させるんです。はい、で、その水素吸蔵合金っていうのは、温度がこう上がるとですね、はい、水素をですね、自分の中にある水素をこう放出するんですね。はい、そして温度が下がってくると周りにある水素を吸い込んでくれるという性質があるんです。はい、そうするとその温度をですね、温度を上げたり下げたりすることで水素を吸ったり吐いたりしてくれるので、はいはい、その時にその容器の中の圧力が高くなったり低くなったりするわけなんです。はい、その圧力を使ってですね、何か物をこう動かしてあげると、こういう装置なんですね。
今動かすときにペンがコロコロと動きましたが、ふーって、これ私の動力。そうすると、こうエネルギーっていうのは何かその温度差があったり、違うものと違うものがぶつかり合ったときに、こうパワーが、エネルギーっていうのが生まれてくるんですか？
そうですね。まあ今回利用しているのは温度差になります。はい、例えば温泉の、例えば70度くらいの温泉の熱と、例えば海水のですね、はい、まあ、年間平均すると15度くらいだと思うんですけども、そういった海水の温度の差ですね。はい、40度くらいの、温度差がありますので、そういった温度差を利用するということなんです。ビニールハウスの場合であれば、まあ、夜中、5度とか6度に冷えて、はい、今の時期だとですね、6、7度に冷えて、で、太陽が出ると40度くらいになりますので、はい、その温度差ですね。そういったものをこう利用してあげようということですね。
本来であれば、こう、手軽に、安く、いくらでも、こう、買えるような、自然、エネルギーがあれば、それを使っているわけですが、今、残念なことに、どんどん、化石燃料もそうですが、
そうですね。
もう、エネルギーが、使い放題ではできなくなってきているという、そこのところで考え出されてくる。はい、
ビニールハウスの窓開閉も、電気を使ってですね、はい、開閉するという窓は、もう、たくさん使われているんですね、今現在。ただ、電気をこう、配線できないような、ちょっと離れた場所にあるとか、あるいはまあ、エネルギー自体、化石燃料の枯渇も、はい、ありますので、まあ、いろんなエネルギーをやはり組み合わせて使う。あるいは、今まで捨てているような、はい、エネルギーを、こう、集めてきて使う。まあ、そういったことも、まあ、長い目で見るとですね、必要になってくる、まあ、技術であろうというふうに考えて取り組んでおります。
はい、ご自分の研究の分野と、はい、それから世の中の方が求めている、うん、ものとが、そうやって合体していって、はい、まあ、現実になれば大変素晴らしいわけですけど、いつまでも研究ばっかりしてるわけにもいかないんだ
と思うんですね。はい、いかないですね。やっぱりこう、ある程度こう区切りながら、まあ製品化に向けてということが必要になりますね。
大体どのくらいおめどに皆さん、研究なさるわけですか？
まあ大体3年とか5年とかですね、はい、まあめどをつけてこうやるわけですけども、私の場合はもうやり始めて3年くらい経ってますので、はい、まああと1、2年かなというふうには思っています。はい。
厚生には実はそうやって企業の方ですとか農家の方あるいは漁業をなさる方からこんなことは解決できないだろうかとか、なんかいい方法ないかい、うん、みたいな そういうお問い合わせがあるんですね。
ありますあります。いろんなその技術相談っていうのを受けてまして、まあ、年間100件程度、
はい、
まあ、教員全部で80人ほどおりますので、
はい、
まあ、平均すると1人1、2件だと思うんですけども、まあ、そういった相談は受けています。
はい、そういう相談をこう、受けられて、ああ、そういうことで困ってるのかとか、いろんな発見というのはあるわけですか？
ありますね。あります。例えば、ここ函館山のふもとなんですけども、函館山は、観光名所ですけども、雲が出るとお客さんこう悲しい思いをしなきゃいけない。はい、そういう相談を受けます。
雲を払ってくれって。
例えばそれでですね、相談を受けて生まれたのが、はい、夜景ビュアという、装置を、まあ、学生さんが作ってくれました。
はい、
雨の日は夜景ビュアっていうこのメガネ型の、
はい、
ビュアをこう装着するとですね、はい、日頃の普段見えているこう綺麗な夜景が見えて観光案内ができるというようなそんなものもですね。
面白いですね。魔法のメガネって感じですよね。
そんな感じですね。
あ、楽しいかもしれない。
それもまあ、ふとしたその相談ですよね。
うん、
相談がきっかけで、生まれた製品になりますね。はい。
でも、人間の欲望はキリがなくて、
はい、
ああ、したい、こうもしたい、ああなればいい、こうなればいいっていう。でも、それがいろんな技術の開発を生んでいく。
そうですね。
はい、わけですよね。
はい、
で、
高専の場合は、特に函館高専の場合は、はい、そういった、まあ、地域の方からの、いろんな、相談事を受けてですね、はい、まあ、我々教員の方で、こう、ピックアップしながらですね、はい、学生と一緒に、その課題解決に向けるっていうことを、本当にその授業の中でですね、組み込んでやっているところが、すごく面白いし、
そうですね。
まあ、彼らにとってもですね、いい勉強になってるなっていう気はしますね。
要するに研究のための研究ではなくて人のための研究というか暮らしのための研究という、
はい、をしたいというふうに、うん、まあ、皆さん思っ って
ああ、そうできるだけの技量だとか知識とかそういうものを勉強するという
そうですね。学生はやはりその社会出た後にですね、そういったところで活躍できるように、うん、まあ、基礎的なところを勉強すると、
はい、
あと授業の中でちょっとその応用をですね、我々と一緒に体験するといった形になります。